ちは、若手とおっさん略してダブルツオ FM エピソード208です。今回は朝ランとウォーキングの間で揺れている古山と
最近飲みまくっている平方でお送りします。
このポッドキャストではハッシュタグダブルツオ FM でご意見ご感想を募集しています。いただいたフィードバックがモチベーションアップにつながりますので、ぜひよろしくお願いします。
お願いします。
はい、お願いします。というわけで前回に引き続き平方さん、そして、はい、東京マラソンの舞台裏といいますか、
そうですね、
そこに至るものとか、
はい、
ガジェットとか、はいはい、その辺の話を聞いていきたいと思います。
はい、お願いします。で、そうですね、まず東京マラソンまでのその練習の話ですね。
はい。
で、やっぱ僕、東京マラソンは、ちょっとガチで練習しようと思って、ちょうどまあ、うん、もう当選した日から、もう、トレーニング始めようと思って動き出したんですよね。
はい。
9月ぐらいから、
去年。はい。
で、その時は、まあ、そうですね、自分の、なんていうか、まあ、目標ペースとか、その辺とかに、割とまあ1ヶ月ぐらい、走ってたら、結構、それに近いタイム出せるようになってきて、
早いな。
あ、これちょっと記録狙えるかもしれないみたいな、ちょっと期待とかしつつ、やってたんですけど、まず一発目の、障害が、あれですね。
はい。
スケボーで捻挫したっていうのがあって10月入ったぐらいだったと思うんですけど、捻挫して、で、僕そっからほぼ2ヶ月走れなくなった。
2ヶ月 ?2 ヶ月長い。
長いっすよ。
長いですね。だいぶ長い。
そう。で、そうですね。で、まあ、ちょっと雲行き怪しいなって思いながら、
はい、
過ごしてたんですけど、そう、それで、まあ、捻挫が完治して、で、また、走り始めたのは、まあ、ほんと年明け、すぐぐらいの時。
あ、これは、私的にちょっと焦る時期、ね。
焦ります
ね。
僕もめっちゃ焦ります。もうだから、正直もう、2ヶ月ぐらいしかだからないっていう感じです、
ね。まあ、ですよね。3? うんうん。うん。
で、やっぱ、それで調子、取り戻す、ちょっと走って、また調子取り戻してきて、そこから、はい、結構本格的に追い込む、なんか練習を、大体2週間前までね。
はい、ですよね。
もう組んで、そうですね、はい、なんかインターバルとか、
はい、
ビルドアップとか呼ばれて
る。インターバルもやるんだ。
インターバルやりますね。はい、めっちゃくちゃきついですけど。
そこまで、そっか。やるか。なるほど。
うん、で、土日は、ね、土日の日かは LSD って、
はい、
ゆっくり。
ロングスローディスタンスか。
そうです、そうです。ゆっくり長く走るっていうやつを、やって、
うん、
まあ、3時間半とか、ずーっと、はい、ゆっくり走り続けるみたいな。
はい。
オーディブル聞きながらやってました。うん、そう。で、2週間前に、なんか、まあいろいろね、僕も練習方法とか調べてたんで、
はい。
そうすると2週間前に一度、なんか自分の走力をチェックする。なんか自分のマラソンペースをどのぐらいでいけるかっていうのを設定するための、ハーフを走った方がいいみたいなのを書いてあって、はい、で、まあハーフの距離だったら、まあ普通に走れるんで、練習でも。まあ走って。
まあ2時間弱、はい。
で、僕は多分やっちゃいけないことをやって、その時に。
そうなんですか。
僕、その時調子良くて、まあ、はい、足がやっぱ血上がってたと思うんですよ。だから、自分の結構一番いい状態に多分仕上がってたんで、めっちゃ速く走れるん
ですよ。はい。なるほど。
このペース、PB 狙えるかもみたいな思っちゃったんですよね。ハーフの自己新、更新できんじゃないかみたいな。
ピークをそこに持ってきて。はい。
めっちゃ頑張っちゃって、それで、本当に、もう PB 一歩手前ぐらいの、タイムで走り終えたんですよ。
はい。
で、お、よし、本番でも、下手したらこれ3時間40分とか、いけんじゃねえかみたいな。
きついぞ。
そういう気持ちになり、はい。
なるほど。
で、よし、で、もう2週間前からは、疲労を抜くために、きついトレーニングを一切やめて、
はい。うん。
なんか、練習量を減らすんですよね。
うん。ですね。で、
調整していくんですけど、なんか、僕がその2週間の間に、軽めに走ってるつもりだったんですけど、なんか足が痛くなったり、はい、足がそもそも重いな、みたいな感じたりして、やばい、これ、ハーフの疲れが残っちゃってるんだよ。
追い込みすぎた。
そうなんですよね、追い込みすぎちゃって。っていうのがあったんで、まあ、まず一つ教訓を得ました。本番前は、無理をしないっていう当たり前なことなん
ですよ。そうですね。あくまでピークは本番に持っていく
と。そうそう。やっぱ、気合が全然違ったんですよね。やっぱ東京マラソンなんで。
うん。
だからちょっと、ね、気持ちがかなり高ぶってたんで、でももう大丈夫です。次はちゃんと。
わかりますよ、本当。私は、マラソンは、ランはそこまで、なんだろう、ちゃんと調整したことはないですけど、自転車レースだと本当、半年くらい前から、目標を定めたところにピーク持ってくるように調整してくんで。
はいはいはい。
うん、わかります。
はいはい。
わかります。
そうですね、やっぱ、そう、僕は、フルの、まずそもそも大会初だったし、あと、あれなんですよね。やっぱそのシティマラソンっていうのも初だし。
はい。
これ、例えば仮に河川敷で走るやつとか、だったら、そこまで気合い入れなかったかもしれない
ですね。ああ、なるほど。
応援してくれる人がいるっていうのを想像してたんで、やっぱそこは、なんか、頑張りたいなって。
かっこいいとこ見せたい。
そうそうそう。気持ちやっぱあるんで、ちょっと無理しちゃいますね。
いや、気持ちはすごいわかります。そして、いや、出たいな。うん。
でも、割と、そう、トレーニング自体は、無理もせず、追い込むところまで、結構うまく追い込めたかなっては思ったんで。
確かに、1ヶ月半くらいで、
そうなんです
まで仕上げたのはすごいですね。
しか時間なかったのに、よくやったなって思いました、
ね。よく、本当よくやりましたね。有酸素運動系って時間かかるからな、仕上げるのに。
そうですよね。
うん、すごい。
だから、はい。まあ、今度はね、ちょっと、頑張ろうかな。頑張ろうとか、無理しないで頑張ろう。
計画的に。そうですね、無理せず、はい。
ですね。で、あれだったんですよね。まあちょっとガーミンの話にもちょっと、入るんですけど。
はい。
マラソンとすごく関係があって、この話が。
はい。
僕、そうですね。最近、ガーミンのスマートウォッチを買い替えて、ガーミンフォアランナー965っていうモデルに。
そこで、ハイエンドじゃないですか。
ハイエンドですね。
お
スポーツ系のガーミンのスマートウォッチのフラグシップモデルなんですよ。
すげえ。
なんか、一応ほんと全部入りみたいな。なんか、いいところのやつなんですよね。
すごい。すごいとしか言えない。
で、もう、いろいろやっぱ画面も綺麗だし、で、充電の持ちとかが、やっぱ、すごい良くなったんで、実は一番のその、買い替える動機っていうのは、あれだったんですよ。電池の持ちだったんですよね。
あ、そうなんですか？
自分がそれまで使ってたやつだと、GPS をオンで走ってて、やっぱ、6、7時間が多分限界なんですよ。フル充電して。で、こいつは、確か20何時間ぐらいいけるんですよね。
一日中走れるじゃないですか。
ウルトラマラソンも全然余裕で対応してますって感じ。
すごい。
で、まあ、あと、あれですね、地図がなんかついてるっていうのに結構大きくて。
でもこの、まあ、言うて腕時計の画面サイズで地図を見る？
そうですね。で、僕も、こんなちっちゃい画面で地図見れるのかなって思ったんですけど。
はい。
割と、見れましたね。
いける？へぇ。
そうですね。結構その、拡大して、見てたんですけど。
はい。
ちゃんと、方角とかも、GPS ちゃんとついてきてくれて、普通に見えました。だから、僕結構その、新しいコースをこう、長めのコース走るとか、結構やるんですけど、たまに。
はい。
で、そういう時に、なんていうか、あらかじめこの、まあ、その地図を頭にインプットして、走るんですよね。
うん。はい。
でも、やっぱり道間違えちゃったりとかいろいろするんで。
まあ、やりますよね。
で、
はい、
走りながら僕スマホで地図とか見たくなくて。
ほう。
で、やっぱその、時計で地図が見れるっていうのは、やっぱり、いいですね。だから結構その、
それは、
今回その練習してる時も、
はい、
地図で 見ながら、あ、次どこで曲がるんだっけみたいな。確認しながら走ったりしてたんで。使えるなと。
いいのは。あ、使ってみないとわかんないんだろうな。
で、やっぱりなんていうんですかね。やっぱすごいなって思ったのは、多分、ハードもソフトも、すごいアップデートされてるなって、思ったんですけど、最新モデルなんで当たり前なんですけどね。なんか、
はい、
今まで取れなかった、数字が取れるようになってるのがあって、HRV っていう、心拍変動っていうんですけど、聞いたことあります？
HRV。いや、わからない。
HRV って、
はい。
正式名称で言うと、ハートレート、なんだっけ、ハートレート、バリアビリティ？
へぇ
ー。そうです。なんか、心拍ってこう、ドグンってこう、鼓動を打つじゃないですか。で、
はい。
この鼓動の感覚が変化するっていうのを、記録するんですよね。
ほー。
一定感覚じゃないんですよ、この感覚
は。はい。
この変動が大きい方が、体の状態としては良いっていう。
変動が大きい方が良い？
うん。なんか、その、変動が大きいっていうことは、交感神経と副交感神経が、その、なんていうか、交感神経と副交感神経が、出てるときが、その、なんか、それぞれがやっぱ、変動に差が出るときらしいんですよね。
ほう。
で、そこが大きいほど、体がちゃんと、なんていうんですかね、リラックスできてるというか、なんかその疲れが溜まってないみたいな、らしいんですよ。
初めて知りました。
うん、
なんか直感的には安定してる方がいいんじゃねえとか思っちゃいますけど、はい、違うんですね。
そうなんですよ。
へぇ、
それを、まあ、なんか3週間ぐらい、記録を取ると、ベースラインが確定して、で、その範囲の中に入ってれば、まあ、調子が良いっていう。で、これ何がいいかっていうと、やっぱり、調子が悪い時を知れるっていうのは、やっぱ大きいんですよね。
確かに。
で、それ以外で僕今までその自分が調子悪いっていうことを認識するとしたら、なんかガーミンもトレーニング、ハードなトレーニングやった後って、休息をしましょうって出るんですよ。あと、
48
時間とか出るんですよね。だそれで知るんですけど、それを終わったら、もう体回復してるから運動できるって思うんですけど、
はい。
でも、やっぱ結構蓄積されるんですよね。疲労って。見えない疲労、うん。
はい。
特にそのランニングとかって、長距離をハードに走った後は絶対に引くんで、まあフルマラソンも2週間はまず最低かかるって言われてるんで、そうすると、でもまあ、だいたい1週間とか経つと、あ、ちょっと走れそうだなって思うんで、まあトレーニング始めたくなるんですけど、はい、僕この、やっぱり、HRV が、すごい今最低なんですよ。
わかるんですね。
そうなんですよ。それは、なんか、あ、結構、なんか、素直に数字に出てんじゃないかなと思ってて。で、僕ね、これ何が本当にすごいかって言うと、前回、あれ？あ、さっき話しましたよね。その、マラソンの本番前に、頑張りすぎたって。2週間前に。
はい。はい。
で、ちょうどその日から、その日までは、結構、その評価が、まあ、良いっていう評価だったんですけど、その日を境に、はい、どんどん悪くなっていくんですよ。で、レース当日もめちゃめちゃ悪くて、で、それでレース行って、その日からまたさらにどんどんどんどん悪くなって、今もう最悪のところこう、張ってる感じなんですね。その波形が。
なんとそんな分かりやすい指標が。そうなんです。あるんですね。へぇ。
だからなんかその、トレーニングの、なんていうか、やっぱ強弱を。
はい。
つけるときに、そういうのを参考にしたらいいみたいなのはなんか説明書いてあって。だからその、いい状態のときに、その、追い込む。で、悪い状態よりは、その、リカバリー、はい、として、その、追い込まないけど、その、ジョグとか、軽めに走るとか、で、運動は全然してもいいんですけど、
はい、
過度に追い込まないっていうのは、一応パフォーマンスを上げるためにはいいよ、みたいな。
なるほど。
聞いて、わぁ、すごい、すごいな。
ちょっと欲しくなってきたな。
なんか、
そう
ですよね。
それは、その下のモデルでは、取れない。
965の1個前のモデル、955でも取れますね。はい、僕のやつ、前使ってたやつは結構古かったんで。
ああ、955ってもうほぼ同じくらいの値段が。
あ、で、あと、地図がついてない、その最新モデルでいくと、265っていうやつがあって、はい、265は、あれです、965との違いはもう地図があるかないか、ぐらいなんで、結構そのラン中心に、ランとかバイクとか、水泳とか、まあ、そういうの中心にやる人は、265持ってる人も多分結構多いと思うんですよ。そっちだと、2万ぐらい安いんで。
そうですね。まあまあ、6万円か。そうですね。そうです。ベストセラーって書いてある。
結構売れてるっぽいですね、そっちに。そうですね。
なるほど。
なので、ちょっと、はい、気に入ってます。まあ、あと、ランニングパワー、バイクやる人だったら、はい、あれじゃないですか、パワーを測定するじゃないですか。
うん、パワー見ますよ。はい、もちろん。
で、ランニングも、ランニングパワーを、
そんなのあるんですか？
あるんですよ。で、今までは、外付けの、なんていうか、計測用のデバイスがまたあるんですけど、
はい。
そいつをつけないとパワーが測れなかったんですけど、スマートウォッチ単体で、
はい。
測れるようになったんですよ、ね。
待って、ランにおけるパワーの概念っていうのがよくわかってなくて、まず、自転車で言うと、
はい。
まあ、自転車のパワー系ってクランクって、まあ、説明が難しい専門用。まあ、ペダルについていたり、まあ、まあ、回転するところのどこかにつけて、うんうん、で、ペダルを踏み込む力を測るんですよ。
で、
当然、踏み込む力が強ければ、スピードがより出せるっていうもので、まあ、プロだったら自分の体重の5倍、6倍。
はいはいはい、
で、普通の一般人の、まあ、3倍くらい、
うんうん、
3倍、4倍を目標するみたいなのあるんですよ。
はいはい。
で、マラソンだ、ランだと？
ランだと、まず、ランニングパワーの概念的には、
はい、
地面を、踏み込む力、それを、パワーとして計測するらしいんですけど、
はい。
で、まあ、なんです。結構専門の、デバイスとかだと、靴になんか、そのデバイスをくっつけて、そこで測ったり、
はい。
するらしいんですけど、
はい。
で、なんか最近のスマートウォッチだと、まあ他のメーカーでもスマートウォッチ単体で、なんかそれが測れるようになったっていう、なってる感じらしいですね。
どうやって？でも、
どうやって、そう、どうやって測るんだろうっていう、ちょっと、僕も詳しくないですけど。
なんですか、体重と速度から逆算するみたいな感じなんですかね。
どうなんですかね。でも、そうですよね。多分、何かしらそのハード的に違いがあるはずなんですよね。できるかできないかで言うと。
そのああ、そうか。
測れるためのハード。
はい。
じゃないと測れない気がしてて。
なんかある。
なんか、そうですね。ちょっとそこはまた詳しいことは分かったら。
そうですね。ですね。まあまあ、それが、ランニングパワーが分かると。
そうですね。
はい。だから、
本当に、取れる情報がめちゃめちゃ増えたっていうのは、ありますね。なんか、ガーミンはやっぱ、スポーツに、特化してるというか、やっぱ、そのスポーツやる人は、やっぱガーミン、結構強いなっていうのを改めて、思いました。
はい、あれ、どこで聞いたんだろう。なんか、平方さんから聞いた気がしますけど、なんか、そのマラソン対、東京マラソンかなに出てる人大体ガーミンつけてたみたいな。
ああ、そうです。受付の時に結構人並んでたんですけど。
はい。
前も後ろも横もみんなガーミンでした。
そこはでもなんか、アップルウォッチと半々みたいな感じではないんですか？
いや、もう、アップルウォッチは結構レアだったような気がしますね。
レア？あ、
ほとんど見
ない
ですね。
そういうだけ
ですね。多分。
ダメか。
アップルウォッチ、どうなんですかね？GPS 有効にして、何時間持つのかっていう
の。ああ、持たないのか。
がちょっと、そう、長距離だと、それが結構、不安。
確かに。
な気がしてますね。
まあ、信頼と実績ですよね。
まあ、アップローチのウルトラだったらいけますよね。
ウルトラ、バカみたいな値段するしな。
そうなんですよ。
ああ、なるほど。
僕はガーミンを、はい、おすすめ。
はい。なるほど。
しますね。
ガーミン教ですね。
そうですね、完全に。
信者になるか。いやー、私もそういう本格的なガーミンつけたいけど、でもな、
でもあれですよね、
10ダメなんですよね。
そう、古山さんは、あれですよね、うん、重いやつつけられない。
そう、そうなんですよ。30グラム以上のものは腕につけ、いやまあ、そうですね。長い間、トライしてきた結果、つけられないっていう結論が出てるんで、
それはなかなか覆すのは難しそうです。
そうですね。逆にこうスマートウォッチつけないで走ってる人いるんすかねっていう。
いるんすかね。
ねえ、そういうレベルですよね。
うん、そうですよね。いやもう。
いなくはない？
どうかな。
いや、いなさそう。いなさそうだな。
そうっすよね。やっぱり測りたいですもんね。
いや、ランするときだけつけるのは耐えられそうな気がする。
あ、
それ意味ありますかね。
あ、それだけでも、意味はあると思いますね。まあ、できれば、まあ、つけっぱなしで、特に夜寝るときとか。
はい。
夜寝るときのデータは、結構大事です。大事ですか。なんか、それを元にして、いろいろ、なんか、コンディションを、なんか、測ってる指標がいろいろあるんで。
ああ、なるほどな。
うん。
いや、つけられるかな。あ、ちなみに私も超適当だし、とにかくつけてることが目的なんで、はい、腕の左右に付け替えたりするんですよ。
ああ、なるほど。はいはいはい。
それありありなんですかね。
それは、どうでしょうね。 それはいいんじゃないかな。
一応、どうか聞くのはあるけど、そうか、平方さんはちゃんと、そうか、平方さん右手だ、右利きだから左手ですよね。左手にずっとつけっぱなし。
そうですね。
そうか。そうか。
左右付け替えたら、設定を変えないといけないかもしれない。
うん、あ、ですよね。ガンビがあるからの、その設定。はい、私全然変えてないけど。そうか。
そんな感じですね。
なるほど。
はい。で、ちょっとあともう一個話したいことがあって。
あ、そうだ。健康診断。
健康診断がですね、僕、
はい。
健康診断の予約が、はい。入れた後に東京マラソン決まったんですね。
はい。
で、全然気にしてなかったんですけど、
はい。
健康診断が東京マラソンの次の日だったっ
ていう。それダメじゃないですか。ダメなやつですよ。
そう、それで、はい。僕も絶対これやばいだろって、数字に絶対影響するんじゃないかと思ったんですよね。で、はい、日にち変えてほしくて連絡したんですよ。
はい。
で、さすがに、ちょっと東京マラソンの次の日だと、なんか結構影響出ますよね。
そう。
はい、そのクリニックに電話して、聞いたんですよね。はい、そしたら、はい、あ、大丈夫ですよって、
なんか、嘘でしょ
言われて、本当って思ったんですけど、
ね。そう。体の中に、だから体をが壊れた残骸というか、そうそう、それが大量に流れてるようなイメージが。
そうですよね。で、まあ、じゃあ、一旦行くかと思って、健康診断行ったんですよ。
はい、
で、
はい、
まあ、関係あるかないかわかんないですけど、まず、心電図で指摘されたんですよね。なんか、ちょっと波形が、はい、気になるから、
はい、
まあ、多分大丈夫だと思うけど、一応、診察受けますかって言われて、
はい、
あ、はい、受けたいですって言ったら、で、それで、今週行ってきたんですよ。
木
曜日あたりに、はい。で、先生に話聞いて、で、まあ、一通りその心電図の説明を受けたんですけど、
はい。
ちょっとそれより気になることがあるって、
はい、
血液検査の結果が、なんか結構異常値いっぱい出てるんですよね。うん、
いや、出でしょ。絶対出ますよ。わかってる、そんなことは。
なんか、肝臓の数値とかが、うん、肝臓結構負担がかかるらしいですね。
ああ、かかるみたいですね。うん、
で、その数値が標準値の3倍ぐらいになってたりとか。
うん。
そういうのがボロボロある
んですよ。そんな分かっとるか。
そう。やっぱりそうだよなと思って。で、
うん、
なんか結構、あれですか、なんか無理なことしてたりしましたって言われて、
はい、
前日に東京マラソン走りました。ああ、なるほど。じゃあそれですね、って。
いや、それですよ。
で、そう、で、自分も、いや、ちゃんと確認したんですけどね、って、電話して、って言ったら、ああ、ちゃーっつって。ごめんなさいね。全然、めちゃめちゃ影響出ますよ、それは。
まあ、出ます。やっぱそうですよ。当日ちょっと軽い運動したって出ますからね。
そうですよね。そうそうそう。
うん、運動しちゃいけない。
そう。で、なんか、あれらしいですね。まあ、他の人も結構、調べると、
はい。
そのマラソンとか、健康診断に影響したっていう人がいっぱいいて、
で、はい、
大会終わった後の、なんか2週間後ぐらいでもちょっと出たりするとか
で、うんうん。ああ、2週間後でもか。うん、まあ、フルマラソンですもんね。
ですね。だから、はい、今回ちょっと教訓を得たのは、健康診断を受けるときは、大会前がまあ間違いなくいいんですけど、大会前の、多分、まあ、少なくとも一週間前とか。
はい。
ぐらいに、多分、受けた方がいいなっていう。
まあ、
その時が、一番なんか、体の状態がいいっていうか。
はい。
っていうの
を。あ、そうですね。大会に向けて調整してるし。
そうなんですよね。だから、はい、もっと前だと、結構ハードに体を動かしてるんで、うん、 それも出るじゃないですか、多分。
はい。
だから、その調整器で、かつ、大会直前だと、また、ね、その健康診断に行ってることが負担になる、どうせ、朝食取れないとか。
ああ、なるほど。
リズムがちょっと
乱れてる。確かに、確かに。
一週間前とるのがめっちゃベスト。うん、っていうので、ちょっと今度から気をつけて予約しようかなと思います。
大会スケジュールから逆算して健康診断に行って決める。なるほど、あ。いいこと聞きました。
はい。いろいろ得るものが大きかった東京マラソンだったなと。
はい、いやー、はい。それは本当、良い経験をされたなと思います。ああ、来年は、木田勝さんと一緒に走りたいな。まぁ、ちょっとタイムが違いすぎるんで、一緒には走れないですけど。
ぜひ、でも、ね、ね、同じ大会で走りたいっていうのは、
そうっすね。ね、いやー、昨日5分30秒切るペースでは無理だな。どう考えても無理ですね。
あ、やっぱり、
いや、素晴らしいです。
そう、一個だけごめんなさい。
はい。
話したかったのは、やっぱ
はい。
やっぱ歓声、声援が、やっぱすごい力になるっていうのは改めて、思いましたね。だから、シティマラソン、だから、
はい。
普通の、やっぱ道を走るマラソン、河川敷じゃなくて、
はい。
っていうのは、やっぱすごい、頑張れる気がします。
なるほど。で、あ、ちょっと、なるほど。
なんでそれを思ったかっていうと、僕ずっと、一人で走、はい、まあ当然、
はい、
レースじゃなかったら一人じゃないですか。で、
はい、
一人でフルマラソンの距離とか、全然走ったことはあるんで、2、3回。
はい、
で、その時も、普通に、なんていうの、こう、楽なペースじゃなくて、結構頑張って走ってたんですよね。
はい。
で、僕一回山手線を一周走ってしようっていう。
ありましたね。
いうチャレンジをしてた時に。
そう、すごい、ちょっと、おかしい。
僕、その時、さすがに思ったのは、
はい、
あれだったんですよ。駅の、まあ、周り走ってるんで、結構人が多いんですよね。
あ、ですよね。
人多いんだけど、で、僕は、旗から見れば、なんていうかね、まあ、普段、よくランニングしてる人で、まあ普通に走ってる人だなっていう風にしか見られないじゃないですか。
はい。めちゃくちゃ距離走ってきたのに。
そう、僕も、そうですね。ゴール手前、まあ一駅、池袋が最終ゴールだったんですけど、
はい。
目白とか高田の馬場ぐらいとかって、もう満身創痍なんですよ、もう。もうしんどくてしょうがなくて、僕その時にさすがに、誰か一人でもいいから、頑張ってって声かけてほしい。その一言だけで頑張れるっていうのを、なんかその時感じたんですね。まあ、東京マラソンでも、ね、何百万倍ぐらいの、力をもらったんですけど。で、
なるほど。
そう。で、僕は、だから、今度またそういうチャレンジをやるときは、なんか、ゼッケンみたいなやつに、山手線一周挑戦中みたいな。そう、書いて、つけて走ろうかな。
あ、それは応援したけど
よ。そう、そしたら、誰か応援してくれるんじゃないかなっていう。っていうのを、思いました。
なるほど。はい、絶対私は、山手線一周をするようなことは、ないですが、ただ応援がもらえるような大会には出たいなとは思いました。
そうですよね。
はい。シティマラソン系か。
そうですね。
ちょっと、最近もう、なんか、自転車もランも大会はいいかなとか思ってたんですけど、
うん、
ランの大会、なんか、出てみてもいいかなという気に非常になってきました。
ぜひぜひ。
うん。ハーフあたりから。
はい、
どっか観光地でやるようなやつ探して行ってみようかなと。あ、観光地じゃないか。都市部でか。地方都市でやるような大会。
あ、はいはいはい。
うん。
ありますよね。
うん。ちょっと探してみますわ。
そうですね。
はい。
はい。
はい。後半もなかなかいい時間になってるんで。
そうですね。はい。
はい。じゃあ次は何ですかね。まあ、特にはないけど、まあ、 また、スポーツネタを話しに来てください。
わかりました、はい。
よろしくお願いします。
はい。
はい。じゃあ、どうもありがとうございました。
ありがとうございました。